6月18日火曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。見ましたか？
何をですか？
夜にさ、はい、昨日洗濯物を畳もうとしたらさ、取り込んで、
う
ん、なんか妙に外が明るいわけよ。何かと思ったら昨日は満月だよ。昨日というか、
あ、
今もうすでに、ね、太陽がさんさんと昇ってますけれども、はい、昨日の夜から今日の明け方にかけてっていうのはなんかストロベリームーンという満月だったと。
あ、見逃しちゃった。
いや確かにね、なんかバカに明るくて、
はあ、
すごい明るかったんだよ。
ストロベリームーンって言うんですね。
そう、うん、でなんだこれと思って、はい、ウェザーニュースさんで調べたらですね、なんかアメリカの先住民の方々が、季節を把握するために各月の満月に名前をつけていたと。でこの6月っていうのはイチゴの収穫の時期なのでストロベリームーンと呼んでる。
へえ、なるほどね。あ、そういうことなんですね。
ねえ、いやーでもそう、今日ね、朝いつも同じタクシーの運転手さんに送ってもらうんだけど、でそしたらいつも季節の話とか全然しないお三二人でさ、客の僕もそうだし、うん、なんだけど、いやー皆さん今日はなんか月がすごく綺麗ですねなんつって、おなんかバカに風流な話しますねなんつったらやっぱり土曜日に土砂降りの雨が降ったじゃないですか。
でしたね。
であれからなんか空気がすごく澄んでて、いやここのところすごい綺麗になんか風景が見えるんですよ、くっきりとね、なんて話して、でなんか昨日だったか、車庫に車を戻して、でそれから一服してたら向こうの方に富士山も綺麗に見えたんですよなんて、ね、だ今日もひょっとしたらまあ雲がかかっちゃってるかもしれないですけど綺麗に見えるかもしれないですよみたいな話をしててね、まあ束の間のこの晴れ間を楽しむような形でね。
そうですね、
またこれ水曜木曜あたりからねちょっと天気が悪くなってくるのかな。
そうですね、あさってでぐらいからちょっと曇り空が ね続きそうでして、
来週末がまずいんだよな。
そうなんです、そうなんです。ちょっと傘マークも見えてますからね、今日明日でこう日差しを有効に使えたらいいかもしれませんね。
やっぱり洗濯機をまた回さなきゃいけないね。
そうですね、
この晴れ間を有効に活用していただければと思います。さあ最新ニュースをピックアップいたします。スタジオに朝刊各紙が入ってきました。今日もですね、大阪の吹田で起きた交番を襲撃して拳銃を奪ったという事件、その続報についてというのが一面トップのところが多いですね。朝日新聞とそれから毎日新聞が、今日も一面トップで報じておりますが、これね、で他の新聞も読売新聞などは一面の2つ目の記事で出しております。非常に興味深いのはですね、これ各紙で、どういう名前をつけるのか、事件について報じるときにどういう見出しをつけるのかっていうのはかなり悩んでるようなところがあって、朝日新聞は交番襲撃というふうに、書いております。で、脇の見出しに強盗殺人未遂容疑33歳逮捕で、サブ見出しで大阪銃強奪、読売新聞は警官襲撃、そして毎日新聞は大阪拳銃強盗と、これ捜査本部が立ったりなんかするとそこにね、表札のような大きなものがあってそこになんとか事件っていう風に出るんで、まあ、各社統一のものが出るんですけど、今回の場合は、そういったものがないということで各社バラバラにこう表現をしていると、いうことで、まあ、この後この事件に関してもですね、後ほど7時台、おはようニュースネットワークのゾーンでもお送りいたします。この番組としては警官襲撃事件という風に、今日は見出しを取っております。それから大阪と言いますと大阪北部地震から1年が経ったということで、それについての記事というのも出てますね。先ほど朝ぼら県の中でも紹介してましたけれども、この、まあ、かなりね、ここら辺は大阪の、まあ、いわゆるベッドタウンというところ、枚方であったり高槻であったりとかいうあたりというのは、まあ、住宅街も多いというところだったんですが、その被害を受けた住宅57,348棟と、総務省消防庁のまとめではあったんですけれども、そのほとんどが被災者生活再建支援法の対象外の一部損壊だったと、いうこともあって、 て、修理が完了した家屋が、まあ、自力でやんなきゃなんないということもあるんで、なかなか進んでないじゃないかと、行政何をやってるんだと、まあ、そういった論調で、まあ、毎日新聞などもね、これおそらく昨日の夕刊だと思いますけれども書いていたりとか、します。で、一方で読売新聞の方は今日の社会面のところで、修理家屋完了の家屋は 24% 止まりなんだけど、自治体がいろいろ独自に補助制度を出してるんだが、この利用が低調であると。まあ、まさにですね、これ、まあ、いろんなところで指摘される部分でもあるんですが、自治体がいろいろと施策を打つと、ところがその広報能力という部分でなかなか行き渡らないというのがあるんですね。まあ、確かに自分に振り返って考えても、区の広報とかって、その、冊子であったりとかで結構ポストに投函されているんですけど、まあ読まずにね、何が書いてあるんだろうってあんまりちゃんと読まずに捨ててしまったりだとかするんですが、実はそこにいろんな情報が入ってるっていうのは、これ例えばなんですが、今度、まあ私はもちろん反対ですけれども、10月から消費増税が、もし施行になると、まあそういう流れになってますけれども、なった場合にはその負担というか、まあ痛みの軽減としてですね、いろんな施策が打たれるということが決まっております。例えばポイントの還元とかもあるんですが、その一つにですね、自治体独自に、買い物券のようなですね、こうものを、まあ商品券のようなものを出して、でそれにプレミアムがついてると、例えば1万円出したら、1万、2000円分の商品券がやってくるみたいなやつがって、そういうのの案内って実はあの区の広報とかに書いてあったりするんですよ。でその区の広報を見ると、これはその商店街だとかに行って、まず申請のハガキを出さなきゃいけませんと。お、そうかと。商店街とか、あと近所の郵便局とかに、実は置いてありますと。これ見なかったら分かんなかったじゃんみたいなことが。でもこれ見た、一応見たら出せば抽選だけど当たりは 得になるなと。結構でかいじゃないですか、2割プレミアがつくとかね。そういうのはですね、実はああいうの載ってるんで、目を皿のようにしてみるといろんなことが実はっていうね。でこれやっぱね、共働きとかでなかなかこう仕事しながらっていう、世帯はあんまりこう見てないので、恩恵を受けなかったりするんですよ。で実際に確かにこういう、こうクーポン券であるとか、あるいはこう自治体がやってるなんか演劇鑑賞会とかね、そういうのも結構補助があって1000円でミュージカル見れますとか、おお結構これ得じゃんみたいなやつがですねあったりなんかするんだけど、これ奥様方はね、知ってるとか、あるいはこうリタイアされた人は結構これをじっくりと読んで知ってるというのがあって、これね、実はああいうところも休日とかに貯めといてちょっと見るだけでもだいぶ得になったりなんかするというのは、まあ、でそういう癖がついてる人はこういう自治体が例えば災害があった時の補助する情報なんかもいち早く手に入れたりなんかすることができるというですね、こういうのはちょっと癖につけとくといいのかもしれないと。まあ、大阪地震から1年いろんなことを思うなと。まあ、あと、まあ詳しくは触れませんけれども、尖閣周辺に中国が、調査船を出してきたと、外務省は極めて遺憾という、また遺憾法をぶっ放しているわけですけれども、遺憾だけで終わんのかという話です。でこれの問題点はですね、これは調査船がですね、ワイヤーのようなものを海中に伸ばして日本の排他的経済水域の中でやってたということなんですが、これは本当に第一歩に過ぎません。同じことを 3,4 年前に、もっと前かな、南シナ海でやっていて、あの時は石油の調査だと言っていたんですが、その後何が起こったかということを思い起こしてみてください。その後ですね、南シナ海の岩を埋め立てて島だと言い張って、そこに軍事基地を作って3000メーターの滑走路を作って、核搭載の爆撃機がそこから飛び立てるようにしてるというのが中国の南シナ海でやったことの実例であります。これが東シナ海で起こるのかと、ここで止めておかないとというところですね。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。ニュースについていろいろいただいてますね。ツイッターかんぬきさんです。尖閣諸島の問題について、沖縄県知事が中国船によるパトロールを刺激するなというような発言が根本にあるんじゃないかという指摘がありました。まあこれ沖縄の玉城デニー知事すでに撤回しております。昨日の時点で撤回したんですね。まあこれ石垣市のね、議会が発言を撤回する要求決議などもしておりますけれども、5月31日の記者会見で、 中国航船が尖閣諸島の周辺海域をパトロールしていることもあるので故意に刺激するようなことは控えなければならないというふうに述べたと、まあ、一体どっちの立場だっていうところが結構批判されて、いるんですけれども、まあ、これ昔からあるんですよね。中国を刺激するなみたいなことで、そうすると何が起こるかっていうと、もっともっとやってくる、あ、ここまでやっていいんだ、じゃあもうちょっとやろうかみたいなことになってしまうというのは、これこっちが遠慮すれば向こうも遠慮してくれるっていうのは日本人の中だけの価値観だというのが、ルル言われてますけれども、本当にそう思いますね。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さんです。長谷川さん、おはようございます。
おはようございます。
長谷川さんというと、まあ、テニス、ゴルフ、スキーというところですが、これやっぱり梅雨時になるとやりづらいでしょ、はいはい、
そうね、確かに雨の中回る気がしないよね。
今日なんかはでもね、結構綺麗に晴れて、
そうそう、今週でね、先週土曜日がすっごい雨だったらしい、
ね、土砂降りでしたね、
土砂降りね、うん、でその前後は、はい、まあ、ずっと言いました。昨日もね、朝聞いてたんだよ、実はこの番組を。
そうなんですか。
高速走らせながら、
高速走らせながら、
新業アナウンサーがなんか照れてるとか言ってさ、何あれ、テレビで出るとか出ないとか、
テレビじゃなくってね、あれなんだ、ゴジラに出る出ないみたいな妄想が膨らんだ、
着ぐるみに入ったらどうって言われて、それで顔が出ないやないかいっていう、な
ん
か
よく聞いてますね。
相当傷つきしたんだよ。
今日は出演者として一つよろしくお願いします。はいはい、
Amazon のオーディオブック、オーディブルなら、人気俳優が朗読する名作小説。
私のことを覚えていてほしいの。
私ノルウェーの森や、胸躍るオーディオエンターテイメント。
ブラックウィドウが僕のチップの中に。
マーベルズ・ウェイストランダーズシリーズが聞ける。オーディブルで聞こう。
6月18日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト長谷川幸寛さんです。長谷川さん、おはようございます。
おはようございます。
長谷川さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。中国の習近平国家主席初訪朝へ。中国共産党は17日、習近平国家主席が今月20日から21日の日程で北朝鮮を公式訪問すると発表しました。習近平国家主席の訪朝は2013年の就任以来初めてということで、中国の国家主席の訪朝は14年ぶりとなります。今月末大阪で行われる G20 の首脳会議を意識していると見られると報道されていますが、うん、長谷川さんどうご覧になります
か。まあ、もちろんこれは当然首脳会議を意識していると思いますよ、
はい。
で、まあ、一言で言えば、俺は金正恩と仲良しなんだぜと、うんうん、でもっと言えば金正恩をコントロールできるのは俺だけだぜと、
はい、
でトランプさんどうすんのと、私を大事にした方がいいよっていうことでしょ、
うんうんうんうん、
だと思うけど、
はい、
問題はじゃあだからといって習近平国家主席がですね、そのズバリ言えば北朝鮮側につくのか、うん、それともアメリカ側につくのか、
はい、
そこの腹を決めないとこれそもそも初訪朝っていうことにはならない、うん、かったと思います、
うん、
で金正恩側につくってことはどういうことかといえば、はい、まあ、要するに制裁を緩和する方向でちょっと前向きに考えようかというようなこと、
はい、
まあ、それはかねて中国ロシアは制裁緩和をしようと、
うん、
要するに一応核実験場爆破したりしたんだから、それから実験も中止してるんだから、はい、だからまあそれに見合って、制裁緩和だっていうことはまあ表向き言ってましたよね、
うん、
でもしその話をね詰めて、じゃあ中国としてはこれだけ緩和しますよって言ったら金正恩はもちろん大喜び、
はい、
その代わりそれはトランプ大統領、アメリカを敵に回すっていう話になりますよね、
うん、
でそうすると、うん、それでなくても貿易摩擦で喧嘩してるわけだから、はい、ますます米中関係は対立関係に入っていくと、うん、いうことになりますね、
うん、
で逆にいや金正恩をコントロールできるのは俺様だけなんですっていうことを見せるために、
はい、
前向きに説得するっていうことになるとですよ、例えば非核化、あるいは などなどの話でね、となるとこれは今度金正恩の側がお前何しに来たんだよとという話になるわけだよ。
当然そうなりますよね。
なる、うん、なるでしょ、だからそこのところを腹が決まらないと、はい、こういう話にはならない。で、私は腹を決めたんだと思います。
腹を決めた。
で、どっち側につくかって言ったら、おそらくですね、これ金正恩側につく、つまり制裁緩和の話を前向きにちょっとサインを出すと、
はい、
それっぽく、
はい、
っていうことではないのかなと。もしそうだとすると、はい、大阪 G20 ではそれでなくても貿易摩擦でガチンコだったわけなの で、
はい、
でますます米中関係が悪化していくということですけど、まあ、それはもう覚悟の上だっていうことなんじゃないのかなと。
なるほど。
私には見えるんですけどね。
まあね、その辺米中の貿易についての話だって結構妥結に近いところまで行ったというような報道もあったんですが、劉鶴という副首相がまとめてきて、ところが土壇場でそれを習近平氏が俺の責任でこれはやらないっていうふうに、
つまりね、この判断は、はい、対米関係ないし対朝関係というふうに見るよりかは、
はい、
むしろ、うん、国内の問題、つまり習近平の潜在的なライバルたくさんいるわけですよね。
はい、
でこの人たちに対してやっぱり、自分がやるんだと、この路線で行くんだっていうことを示さないと、
はい、
足元が揺らぐ。実はもう習近平体制って、ね、結構景気が悪化してますから、足元が揺らぐ兆候が見えつつあるんじゃないのっていうふうに見えていて、
はい、
それがつまり対米融和派、
ええ、
簡単に言うと国内の対米融和派、お前やりすぎだよ、そこそもそもと、
譲りすぎだと、
いやいや、喧嘩を しすぎだと、
あ、
はい、まだそんなに力ついてないんだから、アメリカとの喧嘩は先送りすべきだったんだよという、
はい、
この対米融和派、
はい、
対習近平路線で、対米強硬派、俺たちはもう世界一を、ね、ナンバーワンの座を目指せるというふうに自信を深めて、
はい、
ガチンコの大喧嘩に打って出たと、
うん、
というそこの対米強硬派対融和派でどっちにつくかっていうのが、習近平氏としては当然問われてるわけですよね、
はい、
で私はここで甘い顔をすると、うん、ますます融和派が増長して自分の足元がもっと危うくなる、っていうことも考えつつ、
はい、
だから北朝鮮に対しては制裁緩和の方向で、つまりそっちにすり寄っていくっていう動きなのかなと。
ほう、まあそれが G20 でどう
なるか、
なるかですね。
だって、はい、まあ、中国としては今切れるカードがないですからね、これぐらいしか。
おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸寛さん。取り上げるニュースはこちらです。警官襲撃事件、逮捕された容疑者犯行を否認。大阪府吹田市の交番前で男性警察官が刃物で刺され拳銃が奪われた事件で、昨日33歳の男が逮捕されました。容疑者は警察の調べに対し、私がやったことではありませんと容疑を否認しているということです。警察は今日身柄を検察庁に送り詳しく調べることにしています。飯森裕次郎容疑者33歳、うん、2級の精神障害者保険福祉手帳を持っていたということであります。
まあ、何せ大阪 G20 直前ですから、
はい、
これは、まあ、早く捕まって、まあ、よかったですよね。
だ
からまあこれ、この方私のやったことではありませんって言ってたって、
そうですね、
その寝てた丸太のベンチ、みたいなものの下に 銃があったわけだから、
拳銃があったと、
まあ、これはもう否認のしようがないと思うんだけど、まあ、否認していたと、
はい、
いうことですけど、まあこの方、まあ、その2級の手帳を持ってらっしゃるってことですけど、
はい、
このところこういう今引きこもりの方がいて、それで親がね、
はい、
刺し殺してしまったっていう、そういう事件もあったばっかりですよね、
元の政治家のね、
まあ、ではい、だからこのところこういう関係の事件が本当に多いなと思って、
まあ、今回も、
ただ今回ね、親御さんが、
はい、
あのテレビ見て、はい、防犯カメラの映像が息子に似てるって言って通報したということです
よ。すぐに通報したと、
まあ、それはそこのところはまあ良かったですね。
まあ、そこから、ね、捜査がずっと進んだと、で父親で関西テレビの常務取締役の大井森睦久さんが、代理人の弁護士を通じて書面でコメントを出しております、重大な怪我を負わせてしまった警察官の方とご家族に対し心からお詫びを申し上げます、一日も早く回復されることを心から祈っておりますと、まあ、あの多くの方々不安に感じさせて大変申し訳ないと、もう続けていると。
この純さん26歳、スポーツマンだそうですね。
そうですよね、
ぜひ早く回復していただきたいと思います。
はい、では続いてこちらです。トランプ大統領が G20 で中国の習近平氏に対し香港デモについて問題提起へ。アメリカのポンペオ国務長官は16日 FOX ニュースの報道番組に出演し、香港で起きた逃亡犯条例改正案に抗議するデモ隊と警官隊の衝突について、トランプ大統領が今月下旬大阪で開催される G20 首脳会議の場で中国の習近平国家主席に問題提起すると明らかにしました。トランプ大統領は常日頃積極的に人権を擁護してきたということで、まあ、香港で起きていることに注視しているというふうに述べているということです。まあ、中国側は内政干渉だと言ってますが、
言ってますけど、あのトランプ政権は昨年10月4日の例のペンス副大統領のあの演説、あの中で人権問題についてやっぱり相当コメントしてたんですよね。新疆ウイグルのイスラム教徒たち、まあ、国連調査と100万人もう政治犯に収容所に入れている、まあ、中国側はこれは労働の教育の場だと、ということを言ってますけど、まあ、それがイスラム教徒、それからチベットの仏教徒の焼身自殺が相次いだ問題、それからキリスト教徒、キリスト教教会を要するに、まあ、地下教会があったわけですけど、まあ、これを迫害してるじゃないかと、まあ、その流れ、その流れで見れば確かにトランプ大統領があの常日頃積極的に人権擁護してるっていうのは、まあ、確かにそうだよねと、でもこのタイミングで香港デモをやると、これはもちろん中国が相当過敏に反応するんじゃないかなと思いますね。でそこで先ほどの話ですけど、あの先ほどの流れと一緒ですけど、つまり米中対決において、アメリカ側は相当要するに戦線を拡大するっていうことがここに来てかなり明らかになりつつありますよね。でこの問題は人権の問題、それからこの間ちょっと前に6月1日だと思いますけど、シンガポールで開かれた、あの例のシャングリラ会合、あそこでは要するに安全保障の問題で、これ自由を守る陣営と、独裁者が抑圧していく体制と、まあ、世界をそれぞれ覇権を、ね、目指してるわけだけど、どっちが勝つんだっていう、こういう戦いなんだっていうことを国防総省の報告書、およびシャナハンあの国防省だ国防あの長官代行が言ってる、つまりそういう理念の問題から貿易の問題、さらには今回人権の問題、ということなので、まあ、要するに戦線をものすごく広げつつありますね。だからそうだとするとなおさらさっきの話戻るんですけど、私はあの中国としては、これはそこまで言われちゃうねという話で、身を固くして、むしろ反撃に出ると。
北朝鮮と、まあ、習近平国家主席行きますけれども、北朝鮮に、そこで、まあ、北朝鮮と、一緒のというか、
まあ、何らかの、まあ、要するに制裁緩和ズバリは難しいと思うけど、何らか要するに踏み込むことを言わせ、つまり非核化で踏み込むことを言わせつつ、制裁緩和についてもだから一体あの行動対行動であの踏み込みますよと、そういう態度に出るんじゃないか。つまり、まあ、米中で言えばますます対立が激しくなる方向にどうも動きつつあるなってっていうふうに見えますね。
まあ、これ日本だと米中の対立というと貿易問題ばかりがクローズアップされがちですけれども、もはやそうじゃないというのがもうかなり見えてきましたね。
そうですね、まあ、香港のこのデモが200万人、要するにほとんど人口の4人に1人以上ぐらい、
4人から3人に、まあ、700万人と言われてますから ね、
ですよ ね、 香港の人口はね。だとすると、まあ、これまさか天安門的のようなことになるとは私は思いませんが、まあ、習近平体制としては相当これ過敏にならざるを得ない、 いい問題ですね。
まあ、相当こう、うん、なんか警官隊が北京語を喋っていて、うん、香港は広東語を喋るところなんだが、まあ、本土から来てんじゃないかとかいろんなことがこう言われてました。
うん、言われてますね。うん、まあ、それから香港というとやっぱり金融都市ということでかなり伸びてきたわけですけど、はい、うん、まあ、こういうことになってきていよいよその北京の締め付けが厳しくなるということが明らかだとすると、
はい、
やっぱり日本を含め世界の金融機関も香港を拠点に金融ビジネスするっていうことについて、うん、
はい、
やっぱり躊躇せざるを得ないっていうそういう展開になってくるんじゃないですかね。あるいは観光旅行、
はい、
私なんかもう怖くて行けないですよね香港には。行ってみたいとは思ってたけれど、
はい、
こうなるとねこれ何が起きるかわからない、うん、つまりカメラスマートフォンかなんか構えた瞬間に、お前どう、何撮ったなって言われてやられたら本当にどうなるかわからない。
まあ、この、 民主派の、ね、アグネス・ショーさんという方が日本に来て、はい、まあ、日本記者クラブなどで、
はい、
会見も行ってましたけど、それこそ香港で乗り換えの時のタイミングだって危なくなるかもしれないんですよという指摘をしてましたね。
そうね、まあ、それはありますね。
はい、それからもう一つのニュースですが、はい、イランの原子力庁がウランの濃縮度を高めることも辞さないと表明と、はい、うん、アメリカとイランの間、
そうそう、そっち側もね、ガチンコになりつつあるんですよね。
ま
あ、
タンカーが、まあ、襲撃をされた、誰がやったんだというのがまだ確定はしてないけれども、
うん、
アメリカ側はもう直後からこれはイランがやったもんだと、
う
ん
う
ん、
っていうことで、かつ新たなその機密情報も開示するみたいなことを匂わせてますよね。あれポンペ国務長官だと思いますけど、
はい、
そうだとすると私イラク戦争の時の展開とすごく似てるなと思って気になるんですね。つまり、はい、機密情報を開示するっておそらく国連安全保障理事会とかそういう場じゃないかと思いますけど、イラク戦争の時もイランが大量破壊兵器を開発してイラクが、開発してるっていうことを、
はい、
当時アメリカが国連安保理で公開し、それがいわば一つの引き金になって、
うん、
まあ、衝突する、
はい、有志連合
になったわけですよね。
うん、
だそれと考えると、もしアメリカがこれから新たな機密情報も開示していく、
はい、
となると、アメリカ側はそういうその拳を握りしめる姿勢が強まるし、
うん、
一方イランの方もウランの濃縮度を高めることも辞さない、
はい、
などなど言うとなるとイランもどうもそうですね、う
ん、
と、
もう核合意から、ね、離脱する方向なんじゃないか、みたいなことになってきますね。
ですよね、
うん、
おまけにこの間の安倍総理のイラン訪問でも非常に硬かったでしょ、
はい、
つまり取り付く島がないというぐらいな、うん、イラン側の姿勢だったことが明らかですよね。
はい、
となると、まあ、中国だけでなく、うん、アメリカはイランとも、
はい、
衝突路線かと、
うん、
まあ、それで私心配なのはね、そうだとすると、
はい、
ますます世界経済に暗雲が広がりかねない。
そうですね、う
ん、まかり間違ってホルムズ海峡の機雷封鎖みたいな話が本当になったら、
うん、
これは日本は石油ショックどころじゃないですよね。だって、輸入原油の8割がそう通ってるわけですから、
はい、
なのでそういう意味で それは もちろん消費税問題に直結するわけですから。
お
だからそこら辺が私とっても今気になってるんですね。
まあ、あれタンカーが襲撃されたっていうニュースがこう駆け巡っただけでも原油価格がビヨンと
すぐ上がった。すぐ上がった、
はい、すぐ上がりましたよね。まあ、なんかね、人に言わすと一時期は100ドル1バレル100ドルだったのが今50ドルだから大したことないという人もいるんですが、そうは言ってもガソリン価格が上がったら大変ですよね。
まあ、それもそうだし、その上がる理由が、
はい、
そのタンカー攻撃をきっかけとした、うん、米イランの軍事的緊張じゃないですか。もうすでに空母行ってるわけですから、
うん、そうですね、
だからアメリカがこれからどうするのか、
はい、
そこがまあちょっと非常に懸念材料ですね。
うん、中国とイランと二正面なんてことになるのか
なるのかっていうことですね。そうです
ね。この時間は長谷川幸寛さんとお送りしてまいりました。日本総動機の方、この後も長谷川さんにお付き合いいただきます。
アマゾンのオーディオブックオーディブルなら、人気俳優が朗読する名作小説、
私のことを覚えていてほしいの、
私ノルウェーの森や胸躍るオーディオエンターテイメント、
ブラックウィドウが僕のチップの中に、
マーベルズウェイストランダーズシリーズが聞ける。オーディブルで聞こう。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。財務省人事。
財務省は浅川雅嗣財務官が退任し、竹内義樹国際局長が財務官に昇格する人事を固めました。また藤井武史国税庁長官も退官し、後任には星野嗣彦主税局長が就任。また一方、事務方トップの岡本茂明事務次官と予算編成の要となる太田充主計局長は留任する方針です。人事は7月にも発令されます。財務官というのは国際部門のトップなんて言われていて、ね、為替介入とかの時に名前が出てきたりしますが、
この昭和58年組の、はい、この財務省官僚って本当に、私も昔はよくお付き合いしましたけど、
財務省担当記者、
担当っていうか、論説委員としてね、
あ、なるほど、
ね、出入りしてたんですよ。
なるほど。
竹内さんなんて本当にもう飲み友達みたいな近いぐらいな関係でした。当時は、自分で言うのもなんだけど、はい、私もほら財政制度等審議会の委員とか、
はいはいはい、
その後政府税調もやるんですけど、財務省から見たら、もうこれ特 A ランクのスーパーポチ、
スーパーポチ
自分で言うのもなんだけど、そんな感じだったんで、もうほとんど仲間同然みたいな、
なるほど、
ことでしたね。昔は
今回ね、なんか報道を見ると、昭和58年入省組が、この事務次官もそうだし、
そういっぱいあるんですよ。事務次官岡本さんでしょ、
はい、
それから例の盛戸問題の時に答弁の巧みさで話題を呼んだ太田さんでしょ。
それは何でも、それはいくら何でもって答弁したからね。
それでその58年組に竹内さんも、はい、いらっしゃるわけですよ。
そうなんですか。ちょっと待って、今なんかすごい、ペーパーの音が聞こえますけど、
ペーパー、
これ何持ってるんですか
このペーパーね、
はい、
これね、じゃあ本邦初公開だな、これ。
いや、ちょっと
特に放送メディア初公開、これね、
はい、
裏表紙って言うんですよ。
何ですか裏表紙って。
表紙の裏の裏表紙なんですけど、これね、要するに財務省が出来上がった時、もう明治ですよね、その頃から、今に至るまで、入省してから毎年毎年人事でどういうふうに移動してきたか、その毎年の人事の人が横ラインにあって、で縦ラインには入省した今まで の 現在までに至るまで全部名前が出てて、
年次で
縦横で全部見て、それでその次にはどこのポストっていうのが全部この横に並んで出てますから、
へえ、そういうデータベースみたいなの
が資料があるんですよ。だからね、例えば、岡本さん今の時間、はい、これ主計局の調査が始まって、調査課長がそれから金融庁行って、金融庁、それからイギリスのチャタムハウスに留学し、
はい、
それからなんだ、輸任の主任官、それからまた修正に戻る、主計に戻るっていうね。
はあ、
これちょっと紙に印刷しきれないんですけど、
これ1年ごとにどこにいるかっていうのが全部出てるんですね、
はいはい、
で
これを見ているとね、
はいはいはい、
要するに次の時間は誰かなっていうのもう大体分かっちゃうわけ。
ほ
う、ポストが決まってるから。
あ、そのルートみたいなものが、そうそうそう、
だから竹内さんとこの浅川現財務官の関係で言ったら、
はい、
浅川さんの後ろをそっくりずっと竹内さんが歩いてますんで、だから竹内はこれもう やがて財務官だよねなんてことはもうとっくに分かっちゃうわけですよ。
これやっぱり前任国際局長やってると、当然そっから財務官にみたいな流れになって
るもあるし、実はその国際局長のはるか手前で、
あ、もっともっと前
なんですね、もっとずっと前、主計官の時に何を担当してた主計官かと、はい、これ例えば通算なんかの、当時通算なんかの予算だったと思いますけど、
は
い、それとか酒税の調査関係とか、
はい、
要するに浅川さんがやったポストを、その後すぐ竹内さんがずっと走ってるわけですよ。だその頃がもう課長時代からそれがもう明らかなんで、
なるほど、
これはもうこういうことだよねっていうのはもう分かっちゃうわけ。
へ
っていうのがそのネタ本が、
はい、
このいわば裏表紙であり、
これ
ちなみにどういうもんかというと、これ役所の正式な文書じゃなく、
はい、あ、違うん
ですね、歴代 の若手の役人がずっとこのそれをね、手で、はい、手作業で作っていくんですよ。
へ、
これ今たまたまちょっと印刷してもらいましたけど、
はい、
本物はこれエクセルファイルで、
は
っていうのは印刷できないから、
あ、印刷なんかしたら
要するに縦横が大きすぎちゃって、多分畳何畳分もあると思うけど、
ほ
でもこれがこう出回ってですね、しかも優秀な人でないとこれが手に入らないと、
はい、あ、そうなんですか。
そうそうそう、 私がある時役所担当でね、うろうろしてる時ね、まあ、裏拍子がどうのこうのとか言ってね、課長と喋ってるでしょ、
はい、
だから課長はそれ持ってるわけだ、私も持ってるわけだ、隣の補佐は持ってないわけだ、
うん、
そうすると、あれ長谷川さんそれ持ってらっしゃるんですかとかって、あ持ってるよって言ったら、それちょっと一部いただけないでしょうかいやあげられない、
あげられない、
あげられない、
ほう、
これをだから手に入れてる課長補佐は、はい、大体優秀だ、
あなるほど、出世していくと、
そうそうそう、ね、全然お前も関係ないっていうのは手に入らないっていう、
はあ、今日のキーワード財務省人事でした。
バカな話だったな
、ここで一つニュースが入ってきました。昨日の夜ですね、中国四川省宜賓市で、起きたマグニチュード 6.0 の地震ですが、中国メディアによると地元政府は18日、死者が11人、負傷者が122人になったと明らかにしました。まあ、かつてね、四川大地震というのがあった時には、はい、その建築の脆さ、はい、
ず
さ
ん
さ指摘されましたが、まあ、今回がそれがどうなったのかっていうのはまだ全く見えてこない上に、まあ外国の報道機関はこれ入れないんですよね。
そうですね、四川省やっぱここなかなか地震が多いところなんだね。
そうなんですよね、今回マグニチュード 6.0 で、
ね、
まあ、これだけの被害だと、
まあ、気がかりなところです。
はい、お送りしております日本放送飯田浩司の OK 工事アップ。お相手は私、日本放送アナウンサー飯田浩司と
新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さんです。長谷川さん、引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。麻生大臣に対し不信任決議案提出へ。老後に2000万円が不足するとした金融庁審議会の報告書をめぐって、野党は麻生金融担当大臣への不信任決議案を立憲民主党など5党派で提出する方向で調整をしております。明日19日には安倍総理と野党党首との党首討論が予定されている、
まあ、これが、まあ、あの終盤のハイライトですよね。
はい、
でまあ、麻生さんについては、まあ、2000万円不足するって、これどうですかね。私も一読しましたけど、だって2000万とか3000万とか不足するなんて、もうテレビのワイドショー散々やってるじゃないですか。私はあんまり違和感感じなかったし、
はい、
だから何なのっていう、
まあ、投資のパンフレットによく出てくる、
まあまあ、ね、まあロジックだけど、まあ皆さんでも100年年金安心って、まあ、確かにそういうキャッチフレーズあったけど、はい、だからといってじゃあ貯金ゼロで老後を迎える人ってどうなのと、
はい、
まあ普通、まあいろんな人いらっしゃると思うけど、まあ平均的で言えば、まあ貯金とサラリーマンだったら退職金と、
はい、
あとまあ年金で暮らそうかっていうふうに思ってるんじゃないかしら。
うーん、
まあ、だから私はあんまりその違和感というか、まあ、よく言われてる話だよねと、
はい、
いうふうに受け止めたんですけど、まあ、それを役所 の, あのワーキンググループのペーパーで書いたってことが、まあ、ちょっと踏み込みすぎた、まあ、高橋洋一さんなんかはこれ財務省が増税狙いでしょということを言ってますよね。つまり年金不足するでしょ、だから年金充足しないとダメでしょと、そのためには増税でしょっていう、まあ、こういうロジックじゃないかっていう、
はい、
ことですけどね。まあ、だから私はこの問題はまあバカバカしい話だなと、まあ見てるのと、それからまあ、あの、党首討論で言えば、
はい、
やっぱり最大の焦点は、その、不信任案、内閣不信任案出すのか出せないのか、はい、どうなんですか、ここに来て、枝野さん、ちょっと腰が引けてんのかしら。は
い、なんか、あの、問責決議案を参院で出すということを言っていて、で、その、あの不信任決議案を出すと、出したら出したで今度はその解散がなくなったから出しただろうって言われるのが尺だ、
尺だみたいな、それもなんだかよくわからないよね。つまり解散を誘発するから出したくないっていう話が一つと、それからもう一つは解散がなくなったから出して言われ、つまり解散が怖いんだろうって言われるのが気に食わないっていう、まあよくわかんないけど、これはまあ野党としてはどうなんですかね。他の野党の皆さんは当然野党である以上、
はい、
内閣が認めず解散をやらせて政権奪取を目指そうっていうのがまあ建前なんだから、
はい、
まあ、だからそのあたりがどうなのかなと、
うん、
このそこの判断が、はい、もしかしたら枝野さんは今のポジション、つまり野党と第一党の党首というポジションで十分居心地がいいから、まあ、この場でいいよとっていうふうにも見えなくもないなと、
はい、 まあ、国民民主党の玉木さんなんかは、まあ、出すべきだと思うけれども、まあ、野党第一党がこれは判断することだからね、と、もうボールを投げてるような感じです、
まあ、多くのケースは大体通常国会の終盤は出して、はい、与党は粛々とそれを否決し、
はい、
でおしまいと、
うんうんうん、
まあ、今回も萩生田さん、まあ、粛々と否決したいと言って、まあ、これが普通ですよね、
ちょっと前に、菅官房長官が解散の大義になりうるというふうにこう踏み込んだ、
まあ、それもあるし、それから私ぜひもし党首討論やるんだったらですよ、
は
い、このさっきも言いましたけど、このイランの話ね、
はい、
ここをどういうふうに見てるのか、だって総理ハメネイさんとかローハニさんとかと話してるわけじゃないですか、
はい、
まあ、だからぜひね、イランの問題をどのように見ているのかっていうところはまあ聞いてみいただきたいところだなと思いますね。つまりこれ日本経済に直結しますからね、
はい、まあね、それこそ安保法案の審議の時に、はい、まあ、このホルムズ海峡という話が、出てきた、で、まあ、野党としては、いや、そんなことはないと、あそこが危機に陥ったと言って、日本経済が
関係あるのかと、まあ、はるか彼方の話じゃないかということを野党は当時盛んに言ってましたね。
そうですね。
でも今こうなると、はい、やっぱりホルムズ海峡の緊張っていうのは、もう現実の問題じゃないかと、もうしかも、ね、日本船籍じゃ、船籍は違うのか、日本の船籍は違うけど、
はい、
日本に持ってくる原油のところが狙われたということで、これはもし続発するようなことになったら、これはもちろん大事ですよね。
そうなんですよね。
まあ、ですから改めてこのホルムズ海峡問題っていうのはちょっと議論していただきたいなというふうに思いますね。
まあね、それこそ総理が言っていたタイミングだいうことが起きた、ね、で、まあ、日本としては、まあ、仲介をやるということで、まあ、イランに決して歩み寄るわけじゃなかったですけれども、まあ、仲立ちをする形になっていたのに、それをご破産にするつもりかというようなね、イラン側がもしやっていたらですよ、ね、まだそこまで分かんないけど、
でもね、さっき実はちょっと空き時間に私ネットを検索してたらロイターの速報で、
はい、
アメリカが新しい動画を出したそうですね。つまり上から相当見てるんですね、アメリカは。
衛星だとか、あるいは衛星、
まあ、あるいはドローン、無人機、などなどで相当監視していたから、はい、まあ、動画が残ってるっていうことなんでしょうね。あれ映像がなんか不鮮明だったけど、あれ真夜中だったようですね。
ね、機雷を取り外しにかかった時の不発の機雷、
それそれ、
あれは相当不鮮明だった、夜中の出来事だった、
そうですね。まあ、それとそんな作業が、できるっていうことは、はい、それは相当熟練してないと、つまりなってたって爆発するかもしれないものでしょ、だから磁石でついてたものを外せ、簡単に外してパッと短時間で
行
く、
はい、
だから公開、最初に公開された映像全体見てると、その作業が一連の作業は全部出てますよね。
うん、
だ、非常に短い間でパッパッパッと手際よくやってると、
はい、
だからっていうことなんでしょうけど、
ま
あ、他にも例えば音声とかいろんなもの持ってんじゃないのかなっていう気がしますけどね、アメリカは。
まあ、そうすると、まあ、限りなくイランなのかと、
なのかということ
になると、まあ、今度じゃどの意図がと、
どの意図だから、それは、安倍総理の仲介外交は余計なお世話だと、は
い、
というメッセージかもしれないし、日本だって例外じゃないんだぞっていうことを示す意図、
どこまで日本が本気なのかっていうのを示す、
ただね、そこはまあ真相は藪の中ですね、僕かね。
そうですね、まあ、あるいはこうね、瀬戸際外交をやるところがよく使うのが、妥協する直前はかなり強く出てみると、その可能性とかも考えるともう分かんないじゃ分からない、
本当に
まさにそこを国会の議論の場で、
そうですね、どういうふうに見ているのか、
はい、
だって、まあ、総理はイラン訪問の報告を大統領に直接やっているわけですから、今一時情報を完全に持ってらっしゃるわけでしょ。まあ、野党はですから、野党はどうも国内の話ばかり、金融庁の話はどうでもいいから、そっちを聞いてもらいたいな。
麻生大臣に対し不信任決議案提出へというニュースから、まあ、明日の党首討論の展望までお話しいただきました。はい、このコーナー含めポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページをご覧ください。 さあ今年7月15日月曜海の日に日本放送は65歳の誕生日を迎えます。そこでこの日は朝5時からおよそ17時間の特別番組、日本放送開局記念日スペシャルおかげさまで65周年、あなたとロック&ゴーをお送りいたします。私だもですね、夕方から夜にかけての最後の部分を担当をいたします。はい。テーマはズバリ私と日本放送、メッセージをお待ちしております。で、メールアドレスがいつもの番組アドレスとは違いまして、数字で65@1242.com 65@1242.com 65は半角数字です。いただいた私と日本放送のメッセージ、番組の中でご紹介させていただきます。抽選で日本放送の記念品も当たります。ご応募お待ちしております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、メールいろいろいただいてますね。こちら瀬戸愛夕凪さん、香港のデモについて、うん、今回の問題を見解を述べた日本の政党あったでしょうか。うん、日本国内でも支援集会はあったようですが、国会議員が参加した形跡も見当たりません。なぜなんでしょうかと。うん、まあ、これ与野党ともにそういった声明であるとか出てない、う
ん、まあ、官房長官会見で質問されて、はい、まあ、注視していると、うん、いうことでしょうけど、はい、これ G20 で絶対取り上げられますね。
あ、
トランプはそうで そうですよね、他の国もこの香港の議論、うん、はい、まあ、するんじゃないのかな。
うん、
それからまあ香港だけにとどまらず、はい、もしかしたら台湾についても相当今、はい、これを台湾 の運営やってた皆さんは、この香港の情勢注視してるでしょう、 今の
香港が明日の台湾だというの
は
ね、スローガンですもんね。でしかも中国、まあ、北京政府の側は、武力も、必要によっては辞さないというようなことを、台湾については、
台湾については言ってますからね、
言ってますもんね。
だからこの大阪 G20、 そういう意味ではものすごくネタたくさんですね。はい、貿易摩擦、香港デモ、イラン問題、はい、
どう取り回していくんだ議長国というね。
いや、飯田さんどう取り回していくんだと、この番組でこれは6月末は大変だ
本当ですね。たくさんのメール、ツイッターをいただきました。今日もどうもありがとうございました。